今日は元の総代の赤澤二郎さんが満86歳を迎えられました、福代先生が満39歳を迎えられましたので盛大な拍手をお願いします。昨日家内に二郎さんのところにお祝いに行っていただきましたらとても元気だったそうでして、先だっての大祭のね、元気に参拝されておりました。本当にあの方も おかげをいただいていらっしゃるなと思うんですね。ご病気をされましたけども長生きをされてるね。ともどもにそういうおかげをいただきたいもんだなと思います。福代先生は2度目の誕生日今年の教会で迎えられましてね、おかげさまで、だんだんとこの今年の教会の人になってきてくださっておりました。今日は新次先生と2人で、本部の月例祭参拝した後、福代先生は最近あの後楽園がとても気に入っているということで2人で後楽園の紅葉を見に行くというようなことでございます。大変ありがたいことでございます。続いてね、元気で、雇用に当たっていただきたいと思うんですね。でよく私はあの誕生日のたびにですね、ここまでのお礼を申し上げ、そして、どうぞここからも元気でお役に立っていかれますようにとこうお願いするんですね。そのお役に立っていかれますようにというふうにこうお願いするということはとてもあの大切なことだと思うんですね。まあ、皆さんもそれぞれ自分の人生についてね、こう時々こう自分は一体どうなんかなというふうにこう自分をこう見るというんでしょうかね、自分の人生について考えられることがあるんじゃないでしょうかね。でこうそれからもう一つはですね、この幸せということですね。まあ、私自身はとても幸せだと思います。この度の入院日記にも書いておりますようにね、本当に私ぐらい恵まれているものはないなとこう思うんですね。でその恵まれて幸せだということもちろん大切なことなんですね。健康に恵まれておるとかですね、経済に恵まれておるとか、あるいは家族に恵まれているとか、自分の好きなことをさせてもらえるとかですね、いろいろあると思うんですね。それはもちろんそういうことで結構なことなんですが、そのお役に立つということがですね、その恵まれている以上に私は大事なことであるなと最近思うんですね。皆さんどうでしょうか。で私はあの今回この入院日記をね書かせていただいて皆さんにいただいてもらって、それからお世話になった方々にね、先日から申しておりますように郵送させていただきました。それから数日経ちまして昨日ですね、いろんな方からですね、お礼状やらまたお電話をいただきました。いろんな反応がございましてね。である先生はですね、毎日1日分だけ読ませていただいております。つまり私の日記が、何月何日ということになったでしょ。入院第1日目から始まって第2日目、それをですね毎朝ご記念の後に、1日分だけ読ませていただいていますという方がいらっしゃいましたね。で後で考えてみて、あこの先生は私がその入院してた時のその時間の過ごし方をですね、そのままこう辿るようにして読んでくださるんだなというふうに思ったんですね。それから今朝ほど起きてメールを拝見しましたら、まあ、遠方の方ですけどね、一気に読みましたという方がありました。まあ、これもありがたいことですよね。一気に読んでくださったということは、まあ、それだけ、読みやすかったということだろうと思うんですね。そしてその自分自身の新人というもののあり方を改めてこういただき直させてもらいたいというふうにこう書いてくださっておりましたがね、まあ、それも 大変ありがたいことだなと私は思うんですね。で、私自身がですね、まあ、今回のこういうものを書かせていただいてね、正直お金もかかりましたし、手間暇もかかりました。何ヶ月もかけてね、出版社の方にもご足労いただいたり、それから家族にもね、表紙のデザインについていろいろね意見をもらったり、それから、私がいろいろお世話になっている方々にね原稿を見ていただいたりとかいうようなことで、本当にいろいろ苦労があったんですけど、そういういろいろな方々の反応をいただきましてね、まあ、苦労した甲斐があったなというふうに思うんですね。で、最近疎遠になっていた方々ね、まあ、例えば研究所の先輩の方とか、遠方にいる私の後輩の方とかですね、まあ、本当にご無沙汰していますというふうに手紙に挨拶に書いたんですけどね、そういう方たちとこれがきっかけになってまたね、話ができるということがございまして、で昨日は私の研究所の先輩の先生から電話をいただきまして、私のことを徳ちゃん言ってくれるんですけどね、徳ちゃんありがとう言って、本を読ませてもらっとるよって言うんですね。でその先輩もですね、肺気腫という病気をされてましてね、それで私もそのね間質性肺炎という肺の病気でありましたがね、で私がその日記の中に書いてるその内視鏡検査、肺の内視鏡検査、これがもうとても苦しいんですよね、そのことを書いてますが、なんとその先輩はその苦しい苦しい内視鏡検査をですね2回されたんです。大変でしたねって言ったんですがね、もう私は二度と受けたくないなと思うんですよね。もう仮に今病院から電話かかってね、山本さんちょっと内視鏡検査しますって言ったらもう断りますよね、面倒、ごめんくださいっていう言いたくなるようなそういう苦しい検査ですけどね、それをその先輩が2回受けていらっしゃる、ね、で若い時からその肺気腫のという病気を持っておられるんですが、とても元気でね、で昨日お話聞いてみましたらね、徳ちゃん自分のね同期の人がこの間亡くなったんだとか、後輩が亡くなったんだよですね、でそういう意味では先輩お元気ですね、一病息災ですねって言ったんですけどね、本当にそういう時々ね入退院をされておったような方がですね結構お元気で、活躍されてるわけです。ありがたいことだなと思いましてね。そして私はその先ほど最初から申しておりますようにね、人間というのはね何か人にしていただいて幸せというのはもちろんいいんですよね、例えば宝くじに当たって幸せというのは結構なことですよね、なんかいいことがこう次々起こってきて幸せというのはいいんですよ。だけどもう一つ私は人間というのはね、人のためにお役に立つということが実は生きがいと言いますけどね、大事な幸せの中身だと私は最近思うんですね、でそれはどんな小さなことでもいいと思うんです。いわゆる立派だとか立派でないとかいうそういうような判断でなくて基準でなくてね、自分なりにこの人のため世のためにお役に立てることがあるはずなんですよね。それが私は幸せというか人間の大切なこの生きがいというものではないかなというふうに最近思うんです。で人間というのは得てして人に何かしてもらいたい、それから楽しい思いをしたい、旅行に行ったりおいしいものを食べたい、みんなそれあります。それは悪いことじゃないんですよ、私もあります、明日金岡教会のね池上君五大大社に兼ねて参拝するんですが、まあ、そういうその参拝というのは半分旅行気分も味わえますしね、今の時期だったら紅葉が見えます。天王寺教会に参った人たちがね、先生紅葉が綺麗でした、ね、 天皇教会にお参りさせていただくという目的で行ってるんだけど、副産物で紅葉も見れるんですよね。京都とか奈良にね、わざわざ紅葉を見に行く人もいますけど、それもそれでいいんですけどね。まあいろいろあるわけじゃね。そういう楽しみが悪いと言ってるわけでは決してないんです。人間である限りはね、大いに楽しんでいただいたらいいんですが、そればっかりじゃ私は人間としての値打ちがどうかなと思う。自分が少々我慢してても人のために何かあげるとかですね、犠牲になるというのは私はあんまり好きじゃないんですよ。私自身犠牲になるの嫌いですからね。自分ができる範囲でちょっとしたことで人のために役に立てることっていっぱいあると思うんですよね。そういうふうな気持ちを持たせてもらうとですね、自分が本当に嬉しい気分というのは本当に心底嬉しい。父がよく言ってたスッとするというね、ボランティアをした時、ね、それからあなたなんかでも遠くに行った時にね、正直美香ちゃんもお金もかかるししんどいでしょ。だけど参加してみたらなんか気持ちがスッとするでしょ。そういう人間としての喜びというものをね、やっぱり大切にしていきたいなというふうに思うんですね。今若い方も年配の方もいらっしゃいますが、まだ間に合います、ね、そういう気持ちを持ってですね、いつも言いますよ、人間いうのは人と間と書いてあります。私が楽しかったらいいというふうな動物じゃないんですね。だったら人と書いてます。ちゃんと人間という間がついてるというのは、その間の部分を自分がどういうふうに人のため世のために役に立てるかということが大切な中身じゃないかというふうに最近思うんですね。まあいろいろとあると思うんですが、ね、それぞれ皆さん自分のその日々のね生活というものの中にちょっとでもそういうものを要素をね取り入れていっていただきたいと思いますね。前からよく申しますように、原田真紀子さんという方は参拝する道中紙袋を持ってね、ゴミを拾って参拝されてました。ただお前だけじゃなくてね、ちょっとでも役に立とうと。だから今息子さんがやっぱり世のために役に立ってますね。そういうそのお金を貯めるとか美味しいものを食べるとか楽しいことをするっていうのは一生懸命みんななるんだけど、そういうことはなかなか一生懸命なれない。だけども子孫のために結局それが大きな貯金になるんですね。そういうことを皆さんも大事にしてほしいなというのは、はい、今日もよろしくお願いします。